アイ・クラシック・テールズ・ビッグ・ブック・プレスクール・コア・知識・言語・芸術。クラシック・テールズ・ビッグ・ブック・プレスクール。ある日、小さなネズミが走り回っていました。ネズミは誤って眠っているライオンの前を横切ってしまいました。怒ったライオンは目を覚まし、大きくて大きな毛皮で覆われた足でネズミを捕まえました。そこでライオンはネズミを放しました。ライオンがまさにネズミを食べようとしたとき、小さな生き物が私を解放してください、と叫びました。いつかあなたの優しさを返します。ネズミは怖がっていましたが、約束を守る決意をしていました。しばらくして、ネズミは怒号のような声を聞きました。ネズミは音を追って、ロープでできた網に閉じ込められたライオンを発見しました。ネズミは鋭い歯を使ってネットに穴を開けました。そして、大きなライオンは小さなネズミによって解放されました。この話の教訓は、体が小さくても、友達は素晴らしい友達になりうる、ということです。ある美しい夏の日、都会のネズミはいとこである田舎のネズミを訪ねました。田舎ネズミには質素な家がありました。彼はトウモロコシやエンドウ豆のような普通の食べ物を食べました。シティマウスは感心しませんでした。いいえ。いとこ、素晴らしい町へ一緒に来てね、と町のネズミが言いました。田舎ネズミも同意し、一緒に出発しました。ああ、なんと。田舎ネズミは、いとこの壮大な家を見て言いました。ごちそうが私たちを待っています。都会のネズミは誇らしげに言いました。いとこたちはハムやチョコレートケーキなどの素晴らしくて美味しい食べ物を密かに食べ始めました。突然、物音が聞こえました。鋭い爪を持つ猫が現れた。ちょうどその時、ネズミたちは壁の小さな穴の中に逃げました。田舎ネズミは、この町は自分には向いていないと判断しました。彼は安全で幸せな簡素な家に戻りました。この話の教訓は、家に勝る場所はない、ということです。ある朝、パパベアは家族のために熱々のお粥を作りました。彼はお粥を大きなボウルに注ぎました。彼はママベアのお粥を中くらいの大きさのボウルに注ぎました。最後に彼はベビーベアのお粥を小さなボウルに注ぎました。お粥が冷める間に3匹のクマは森へ散歩に行きました。まさにその朝、ゴルディロックスという名の小さな女の子も森へ散歩に出かけていました。しかし、ゴルディロックスは道に迷って、ベアーズの居心地の良いコテージにたどり着きました。ゴルディロックスはお腹が空いていた。彼女は居心地の良いコテージの中へ足を踏み入れた。そこで彼女は3枚のお粥を見つけました。ゴルディロックスは冷たいお粥を味わいました。それから彼女は小さなボウルに入ったお粥を味見しました。ちょうど良かったので、彼女はそれをすべて食べました。ゴルディロックスは疲れを感じ始めた。彼女は周りを見回すと、椅子が3脚ありました。彼女は大きな椅子に座ってみた。大変でした。ああ。彼女は中くらいの大きさの椅子に座ってみた。柔らかすぎました。ドーン。彼女は小さな椅子に座った。 ちょうど良かったです。しかし、突然椅子が壊れ、ゴルディロックスは床に落ちました。クラッシュ。ゴルディロックスは2階に行くと、ベッドが3つありました。彼女はまだ疲れていたので、大きなベッドを試してみました。スムーズすぎました。彼女は中型のベッドを試してみました。ゴツゴツしすぎました。彼女は小さなベッドを試してみた。ちょうど良かったです。ゴルディロックスはぐっすり眠りました。ゴルディロックスが寝ている間にベアーズは家に帰った。彼らは誰かが彼らのお粥を食べているのを見ました。彼らは誰かが椅子に座っているのを見ました。ベビーベアは誰かがバラバラになったんだと言いました。ベアーズは2階に行って誰かが彼らのベッドで寝ていることに気づきました。ベイビーベアはゴルディロックスになったことのある人は目が覚めてベアーズを見て驚いたそうです。ゴルディロックスは居心地の良い小屋から全速力で走り出した。3匹のクマは二度と彼女に会うことも、彼女から話を聞くこともありませんでした。ある日、小さなおばあさんが美味しいジンジャーブレッドマンクッキーを作ろうと決めました。彼女はクッキースイッチをクッキーシートの上に置き、オーブンで焼きました。驚いたことに、オーブンを開けると、ジンジャーブレッドマンが飛び出してきたのです。ジンジャーブレッドマンは家から飛び出しました。小柄な老婦人とその夫は全速力で走りましたが、ジンジャーブレッドマンを捕まえることはできませんでした。野原で草を汲む牛が空気の匂いを嗅ぎました。生姜の匂いを嗅いだ牛はジンジャーブレッドマンを食べたくなりました。牛もジンジャーブレッドマンを捕まえることができませんでした。暖かい日差しの中で眠っている猫は、ジンジャーブレッドマンが美味しいおやつを作ってくれると思いました。猫ですらジンジャーブレッドマンを捕まえることはできませんでした。狐はお腹が空いていないのでジンジャーブレッドマンを捕まえたくなかったふりをしました。そこでジンジャーブレッドマンは賢い狐に出会いました。賢い狐はジンジャーブレッドマンが川を渡るのを喜んで手伝うと言いました。川を渡っているとき、狐は水が深くなってきました。私の頭に乗ればいいよ。しばらくして、狐はさあ、私の鼻に乗ってください、と言いました。ジンジャーブレッドマンが言う前に、最後の一口までありがとう。
むしゃむしゃ。
スマック。賢い狐は唇を舐めながら川の向こう側に渡りました。あるところに貧しい靴屋とその妻がいました。一足の靴を作るのに十分な革しか残っていないんです。と心配した靴屋は妻に言いました。その夜、靴屋は革を作業台に置いたまま寝てしまいました。彼は午前中に最後の一足の靴を作ろうと決めた。靴屋が目を覚ますと、作業台の上に美しい靴が置かれているのを見てショックを受けました。彼は誰がこんな美しい靴を作ることができるのか、困惑して困惑しました。その日遅く、顧客が工房にやってきて、その靴を称賛しました。とても完璧に足にフィットしたので、彼はその靴に2倍のお金を払ったのです。私たちは今、夕食を買うのと、あと2足の靴のための革を買うのに十分なお金を持っています。と靴屋は嬉しそうに言いました。その夜、 彼は二足の靴の革を切り、それを作業台に置いた。驚くべきことに、翌朝、新しい高級靴が四足ありました。靴屋とその妻は四つすべてを売り、さらにお金を稼ぎました。この靴を誰が作っているのか探らなければなりません、と靴屋は妻に言いました。そこで、彼らは一晩中起きて作業台を見守ることにしました。その夜、ボロボロの服を着た二人の小さなエルフがつま先立ちで作業場に入ってきた。彼らは革を縫い合わせて美しい靴を作り始めました。そこで彼らは、かわいそうな小さなエルフのために新しい服と靴を縫うことにしました。その夜、彼らはエルフたちが見つけられるように作業台に贈り物を残しました。あのかわいそうなエルフたちは、ボロボロの服を着て凍えているに違いないと妻は靴屋に言った。その日以来、靴屋とその妻は食べるものがたくさんある幸せな生活を送りました。エルフたちが戻ってくると、美しい服と靴を発見しました。彼らは新しい服にとても満足したため、踊りながら作業場から出て行き、二度と姿を現すことはありませんでした。昔、農場に友達と一緒に住んでいた小さな赤いメンドリがいました。彼女は怠け者のメンドリではありませんでした。彼女は他のどの動物よりも一生懸命働きました。赤鳥は小麦を植えたいと思っていました。彼女は助けを求めましたが、友人たちは拒否しました。そこで彼女は自分で穀物を植えました。夏には素晴らしい黄金色の小麦が収穫の準備をしていました。またしても、彼女を助けてくれる人が誰もいなかったので、小さな赤いメンドリがすべての仕事をしました。赤鳥は小麦を粉にひかなければなりませんでした。いつものように、彼女の友人たちは難しい仕事をしたくありませんでした。そこで、赤いメンドリは自分で小麦粉をひきました。赤鳥は小麦粉を使ってパン生地を作りました。誰も手伝ってくれないので、彼女は一人で生地をこねました。赤鳥の友達は完全に彼女を見捨てていました。それで彼女はパンを一人で焼きました。焼きたてのパンの香りが立ち上がると、赤い小さなメンドリの友達が現れました。彼らは喜んでパンを食べるのを手伝ってくれましたが、赤い小さなメンドリは一人でそれをすべて食べました。彼女はすべての仕事をやり遂げたのです。昔々、子供がいなくてとても悲しんでいた女性がいました。ある日、彼女は魔法の種を植えました。その夜、種は成長して開花植物になりました。なんて美しい花でしょうと女性は花びらにキスをしながら言いました。その瞬間、花が開きました。花の中に小さな女の子が座っていました。少女は親指ほどの大きさしかなかった。女性は親指姫と名付けました。夜、親指姫は磨かれたクルミの殻の中で眠りました。ある夜、母ヒキガエルがやってきて、親指姫を連れ去ってしまいました。母親のヒキガエルは親指姫に息子と結婚して欲しかったのです。親指姫はとても悲しんでいました。彼女は泣き始めた。母ヒキガエルと息子は、親指姫を川の中の睡蓮の葉の上に置きました。 それから彼らは結婚式の計画を立て始めました。親指姫のすすり泣きを魚が聞きました。睡蓮の葉が折れるまで茎をかじりました。親指姫は川を下っていきました。夏が去り、冬がやってきました。親指姫は寒かった。野ネズミが彼女を憐れんだ。ねえ、あなたは私と一緒に家に帰らなければなりません、とのネズミは言いました。親指姫は残りの冬をネズミのぴったりとした巣穴で過ごしました。彼らは良い友達になりました。近くの巣穴にモグラさんが住んでいました。彼は夕方に訪れて、親指姫の歌を聴くのが好きでした。ある晩、モグラさんを訪ねた親指姫はツバメを見つけました。鳥は冷たくて傷んでいました。親指姫はツバメの世話をし、毎日食べ物を持ってきました。モグラさんは親指姫に恋をしてしまった。彼は彼女と結婚したかった。親指姫はモグラさんと結婚したくなかった。もう一度言いますが、彼女はとても不幸でした。彼らは一緒に南の暖かい土地へ飛びました。ある日、親指姫が世話していたツバメが彼女の脱走を助けにやってきました。花いっぱいの新天地で、親指姫は王様と出会いました。彼も小さかったです。親指姫が女王になりました。彼女と王はその後ずっと幸せに暮らしました。ある秋の日、亀は鳥たちと話していました。彼らは、冬が来るよ。もうすぐ、ここはとても寒くなるでしょう。私たちは暖かい南へ飛ぶ準備をしています。一緒に行ってもいいですか？タートルは尋ねた。最初、鳥たちは、いいえ、と言った。亀は、なんとか一緒に行ける方法があるはずです、と懇願しました。最終的に、鳥たちは同意しました。口を使ってこの棒をしっかり掴んでください、と鳥たちは説明しました。亀はまさにそれをしました。それから2羽の大きな鳥が棒の端をつかみました。すぐにタートルも含めます。亀がこれほど高く地上に上がったことはこれまでにありませんでした。彼は下を見ると、すべてがどれほど小さく見えるかがわかりました。彼は彼らがどこまで来たのか、そしてどこまで行かなければならないのか疑問に思いました。亀は鳥の注意を引こうとしました。彼は彼らに目を丸くしましたが、彼らは気づきませんでした。彼も足を振りました。イライラして、タートルは口を開いて話しました。その瞬間、彼は棒から手を離し、落ち始めました。彼は空から落ちてきて、地面を強く打ちました。そこで彼は泥の中に穴を掘り、冬の間ずっと眠りました。亀の体は痛かった。彼はあまりの痛みに、自分の甲羅があちこちにひび割れていることに気づかなかった。彼は池に潜り込み、そこまで泳ぎました。春になると、亀は目を覚ましました。彼は自分の甲羅のひび割れをとても誇りに思っていました。それ以来、どの亀の甲羅も亀裂が入っているように見えます。ある晴れた日、男と妻が食料を集めるためにジャングルへ行きました。彼らがヤシの木に到達すると、男はナイフを取り出した。男は美味しいココナッツを切り倒すために木に登った。 男がココナッツに手を伸ばしたとき、一匹の黒いハエが彼の顔の周りを飛び回りました。彼はハエを叩こうとしてナイフを落とした。気をつけてね、奥さん。彼は泣いた。怒ったワニの尻尾妻が飛び降りた。彼女はジャンプしながら、木の下で眠っていたワニを蹴りました。鳥は木の枝まで舞い上がり、猿のすぐ隣に止まりました。猿はジューシーなマンゴーの皮を剥いていました。近くでは、ジャングルの鳥が餌となる虫を探していました。ワニの尻尾がガレバになったように。ガレバ。ガレバ。猿は鳥に驚いてマンゴーを落としてしまいました。それは上に落ちました。そうしているうちに、彼はヤギの巣を踏みつけてしまった。巣の中は卵でいっぱいでした。カバはハンターに襲われているのだと思いました。彼はしようとした。彼女は太陽を目覚めさせず、空は数日間くらいままでした。卵が全部割れてしまいました。すすり泣きました。そして彼女はそこの巣のそばに何日も何晩も泊まりました。ライオンは何が起こったのかを調べるためにすべての動物を集めました。ジャングルの動物たちは心配していました。彼らは賢いライオンに話をしに行きました。最後に話したのはその男性でした。彼は賢いライオンさん、ブユが気になったのでナイフを落としてしまいました、と言いました。誰もがお互いを責めました。他に言うことはありませんか？ライオンは尋ねました。ハエはライオンを無視して、ブンブン、と言い続けました。バズ。バズ。ああ。とライオンは言いました。だったらブユのせいだ。とライオンは言いました。しかし、ブユは答えました。バズ。バズ。バズ。ハエが言いました。ハエは話そうとしましたが、バズとしか言えませんでした。バズ。バズ。今日に至るまで、世界中のハエは、ブンブンとしか言えません。バズ。バズ。ライオンはハエに腹を立て、ハエを罰することにしました。ブラックフライ。彼は怒鳴った。答えようとしないので、話す力を奪います。ヤギは満足しました。すべての問題を引き起こしたハエは罰を受けました。そこで彼女は、一日の始まりにもう一度太陽を呼ぶことに同意しました。昔々、三匹の子豚がいました。彼らは母親と一緒に住んでいました。ある日、ママピッグが、あなたたちはもう大きくなったね。君たちは外の世界に出て、自分の力で生きていく時が来たんだよ。はじめの子豚は藁で家を建てることにしました。やがて、彼は終わった。彼は日陰でリラックスする時間がありました。豚たちは別れを告げて去っていきました。二番目の子豚は棒で作った家を建てました。彼は一生懸命働きましたが、日陰でリラックスする時間はまだありました。彼は家を建て終わるまでに長い時間がかかりました。彼には日陰で休む時間がなかった。三匹目の子豚はレンガで家を建てることにしました。彼はとてもとても一生懸命働きました。その後すぐに大きくて悪い狼がやってきました。 彼は最初の子豚が日陰で昼寝しているのを見ました。あの子豚なら、きっと美味しいものを食べてくれるだろうと、大きくて悪い狼は心の中で思いました。子豚は狼が来るのを見て、藁の家の中へ走っていきました。狼は、子豚、子豚、家に入らせてください、と言いました。子豚は、チンチンチンの毛のせいじゃないよ、と答えました。それなら私は息を吹き返し、息を吹き返し、そしてあなたの家を吹き飛ばしてやる、と大きな悪い狼は言いました。そしてそれが彼がやったことなのです。藁があちこちに吹き飛ぶと、最初の子豚は逃げました。大きな悪い狼はすぐに、棒でできた二番目の子豚の家に出会いました。大きくて悪い狼がドアをノックして、中に入るように頼みました。チンチンチンの毛のせいじゃないよ、と二番目の子豚は言いました。それでは、息を吹き返して、息を吹き返して、あなたの家を吹き飛ばしてやるよ、と狼は答えました。二匹の子豚は兄のレンガの家に走っていきました。彼らのすぐ後ろには狼がいました。もう一度狼は中に入るように頼みました。チンチンチンの毛のせいじゃないよ、三匹目の子豚は答えました。狼は諦めませんでした。彼は屋根に登った。彼は煙突から飛び降りた。そして、彼は火で加熱されていた水の入った鍋の中に落ちました。その水はとても熱かったので、狼は飛び上がって逃げました。三匹の子豚はその後ずっと幸せに暮らしました。コアナレッジランゲージアーツシリーズ編集長 E.T.D.ハーシュジュニア社長リンダ・ベビラックは編集スタッフキャロリンゴス、上級編集者、幼稚園カーラ・ターンブル、材料開発マネージャーミシェル・エル。ワーナー、上級編集者、リスニング&ラーニングミック・アンダーソン・ロビン・ブラック社、マギーブ・キャナンポー・ラコイナ、スーフルトン・サラハント。エリンキスト・ロビン・リュッケ・ロージー・マコーミック・シンシア・ペン・ディズ・ペティット・エレン・サドラー・デボラ・サムリー・ダイアン・オーガー・スミス・サラ・ゼリンケ・デザイン&グラフィック・スタッフ・スコット・リッチ・クリエイティブ・ディレクター・キム・ベラル・マイケル・ドネガン・リザ・グリーン・マット・リーチ・ブリジット・モリアーティ・ローレン・パック・コンサルティングプロジェクト管理サービス追加のコンサルティングサービスアンブランシェットドリットグリーンキャロリンピンカートン社事これらの資料は長年にわたる数多くの個人の取り組み、アドバイス、励ましの成果です。ここで取り上げられた人々の中には私たちの感謝の深さをすでに知っている人もいます。事業のためだけに、静かに寛大に与えてくれた援助に対して公の場で感謝されていることに驚く人もいるかもしれない。名のある方も名もない方も、協力してくださった方々に深く感謝いたします。これらの資料の初期バージョンの寄稿者スーザン・B、アルボート、芦沢和子、ナンシー・ブレヤー、キャサリン・M、カミングス、ミッシェル・デ・グルート、ダイアナ・エスピナル、マリー・フォーブス、マイケル・エル。フォード、プログラムディレクターに特別な栄誉を与えたいと思います。マシュー・デイビスとソーザン・ネライトは、このプログラムの初期開発に貢献しました。学校これらの教材を実地テストする意欲と貴重なアドバイスをくださった次の学校の教師、生徒、管理者に心から感謝しています。キャピトールビューエレメンタリー、チャレンジファウンデーションアカデミー、イン、 コミュニティアカデミーパブリックチャータースクールレイクルアークラシックアカデミーレパント小学校ニューオランダコアナレッジアカデミーパラマウントスクールオブエクセレンスパイオニアチャレンジ財団アカデミーニューヨーク市 PS26R ザカータレッドスクール PS30X ウィルトンスクール PS50X クララバートンスクール PS96Q PS102X ジョセフ・オー・ロレタンセコイア小学校サウスショアチャーター公立学校スパルタンバーグチャータースクールスティード小学校
トーマス・ジェファーソン・クラシック・アカデミースリーホークス小学校ウェストマナー小学校
そしてCKLA パイロットコーディネーターのアニータ・ヘンデルソン氏、ヤスミン・ルゴ・フェルナンデズ氏、スーザン・スミス氏に特別な感謝を申し上げます。教室でこれらの教材を使用する教師に対する彼らの提案と日々のサポートは非常に重要でした。クラシック・テールズ・ビッグ・ブック・プレスクール・ザ・コア・ノーレッジ・ファウンデーション。クラウドリンクアカデミー、チャイン、11110引用不安、ジェリーデング。